隙間なく渋の漏れた日々焼きに、二筋三筋愛を流す川を描いて、真っ白な桜を気ままに散らした薩摩の急須の中には、緑を細かく寄り込んだ宇治の葉が、昼の夜にふやけたまま、ひたひたに重なり覆って冷えている。お茶でも入れようかね。いいえ。と、藤代は、とく抜け出した香りのなお余りあるを、急須と同じ色の茶碗の中に畳み込む。木な流れの底を叩くほどは、さほどとも思えぬが、縁に近く、ようやく色を増して、濃き水は泡を表に偏せて、動かずなる。母は、かき鳴らしたる墨の盛り上がりたる中に、桜積みの白き亡骸の真った木をこぼちて、芯に潜む赤きものを偏せる。ぬくもる穴の崩れたる中には、黒く輪切りの正しきを選んで、ピチピチといける。室内の春光は、あくまでも二人の母子に穏やかである。この作者は、趣なき会話を嫌う。際に不和の暗き世界に、一点の精彩を着させざる毒舌は、美しき筆に心地よき春を紙に流す詩人の風流ではない。感化粗金の春を司る人のうためく雨が下に澄まずして、半滴の金印だに帯びざる夜日の言葉を羅列するとき、豪胆に泥を含んで漕手に筆を巡らしがたき心地がする。宇治の茶と薩摩の急須と桜の切り墨を描くは瞬時の感を盗んで一段死闘に脱離の安易を読者に与うるの方便である。ただし、地球は昔より回転する。明暗は昼夜を捨てぬ。嬉しからぬ親子の反面を最も簡単に除するは、この作者の切なき義務である。茶を品し、墨を写したる筆は、再び、二人の対話に戻らねばならぬ。二人の対話は少なくとも前段より趣がなくてはならぬ。宗近といえば、はじめもよっぽどひょうきん者だね。学問も何にもできないくせに大きなことばっかり言って、あれで当人は立派に偉い気なんだよ。馬屋と戸屋と一緒にあった面取りの馬を表する語に、あれは時を作ることも卵を産むことも知らぬとあったそうだ。もっともである。外交官の試験に落第したってちっとも恥ずかしがらないんですよ。波のものならもう少し奮発するわけですがね。鉄砲玉だよ。意味はわからない。ただ思い切った表である。藤代は滑らかな頬に波を打たしてにやりと笑った。藤代は詩を介する女である。駄菓子の鉄砲玉は黒砂糖を丸めて作る。砲兵交渉の鉄砲玉は鉛を溶かしている。いずれにしても鉄砲玉は 鉄砲玉である。そして母はあくまでも真面目である。母には娘の笑った意味がわからない。お前はあの人をどう思ってるの？娘の笑いははしなくも母の疑問を起こす。子を知るは親にしかずという。それは違っている。お互いに食い違っておらぬ世界のことは、親といえども、から天竺である。どう思ってるって、別にどうも思ってやしません。母は、鋭き眉の下から、娘をきっと見た。意味は、不二雄にちゃんとわかっている。相手を知る者は騒がず、不二雄はわざと落ち着き払って、母の切って出るのを待つ。駆け引きは親子の間にもある。お前はあそこへ行く気があるのかい？宗近へですか？と聞き直す。念を押すのは、満を引いて初めて放つための下ごしらえと見える。ああ、と母は軽く答えた。嫌ですわ。嫌かい。嫌かいってあんな趣味のない人。と、不二雄はスパリッと句を切った。タケノコを輪切りにすると、こんな風になる。張りのある眉に風を起こして、これぎりでたくさんだと締め切った口元に、なおこもる何者かがちょっとはためいて、すぐ消えた。